では式次第に従いまして進めさせていただきます。1番目の、開会の言葉ということで根本省検証会副会長の益子輝郎より、ご報告いたします。
令和元年度の根本省検証会の総会をただいまから始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
引き続きまして、会長挨拶ということで同会長の小林茂雄より、述べさせていただきます。
私、何回かお会いしてますので、お分かりかと思うんですけども、会長の小林です。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、皆様方非常にお忙しい中、松崎市長様はじめ、遠藤県会議員様、それから市会議員で、あります沢島武史様、から寺門淳様、その会員の皆様大勢、お集まりいただきまして本当にありがとうございました。本日の総会ですね、例年通り例会通りいろいろテーマございまして、それらをスムーズに進行させていただきたいと思います。どうぞ皆様方の温かいご協力とご指導のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
続きまして、ご来賓の皆様にご挨拶をいただきたいと思います。まずはじめに那珂市長の松崎光様、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。那珂市長の松崎光でございます。江本省検証会の会員でもあります。本当に今日は総会ということでご苦労様でございます。また総会終了後には、副会長の益子輝郎さんから江本省育成野球という非常にこれもまたなんか興味をワクワクするようなタイトルの講演会もあるということで、楽しみに参りました。小林会長さんからありましたけれども、根本省検証会もだいぶ歴史を重ねてきました。過去のことを振り返るとたくさんあると思うんですけども、私が印象に残っているのはやっぱり子どもたちに根本省の精神をぜひ学んでもらおう、触れてもらおうということで各学校にいろんな取り組みをしましたね。これが非常に大きなやっぱり取り組みであったと考えています。今日もご参会のメンバーを見てもですね、やっぱり知的探求心にあふれる、皆様がいらっしゃってますけども、もしかしたら小さなお子さんあるいは青年と言われる人が少ないような感じがします。で、本来の趣旨から言うと、人生100年時代ですからもっともっと学ばなくちゃいけない、もっともっと知りたいことがあるっていうのはもう当然ですね。ですから皆さんのようにもう好奇心旺盛な方が当然来るのは当たり前だと思います。しかし、これまでの活動の振り返るともしかしたらもっと若い世代にこういう場に来てほしい、もっともっと触れてほしいっていうことが大きな多分今後の課題っていうかテーマにもなっていくんじゃないでしょうか。そんなことを強く思います。ちょっと違うんですけど話題は、前教育長の秋山先生が今度、キッズカレッジっていうのを開いてくれます。小学校の高学年生を対象にして、カレッジですから大学ですね、子ども大学1年間かけていろんなテーマで勉強します。例えばですけど一つテーマ挙げると、お医者さんを更新します。お医者さんは私は今100億円くれるって言っても医者を辞めません、そういう話をしてもらうそうです。 要するに医は仁術、いくらお金積まれようが私は医者を辞めません、そういうお医者さんの話を子供たちに聞かせるんだそうです。いろんな切り口で素晴らしいと思いました。私はそういうことをやりながら子供たちの夢を膨らませる、もしかしたら中州から世界を動かす人が出るかもしれない、日本のいろんなところで活躍する人が出るかもしれない、キッズカレッジ、子供大学、非常に夢が膨らみます。そういったことがもしかしてこの根本翔先生の検証会の中からも出てもいいんじゃないかと、ワクワクするような、私はこの間生涯学習会にキッズカレッジ子ども大学の青年版を作ってくれ、そういう話をしました。ご承知のように、多分ご自分のことを振り返ってみても20代30代やりたいこといっぱいで、食べたいものいっぱいで、飲みたいものいっぱいで、なかなかこういろんなことについて学ぼうという時間がなかなか取れない。でも本来ならば20代30代の人にいろんなことをもっと学んでほしい、社会のこと、地域のこと、先輩のこと、祖先のこと、精神文化、今日もこの浄土宗のお話多分後であるんでしょうけども、自分の身の回りにあるいろんなものについて関心を持ってほしい。これ各年代に言えます。例えば50で気がついても遅くないですよね。60で気がついても遅くないです。でも20代で気がついたらどうでしょう。その青年の前途はどうなるでしょう。果てしなく広がります。やっぱり若いうちからいろんなことに気づきを与える、気づいてもらう、世の中って不思議だ、世の中ってすごい、人間ってすごい、そういうことをみんなにやっぱり気づかせるのがもしかしたら私たちの大事な仕事なのかもしれない。大きなことはできません。でも身近なところからこういう活動の輪を広げていく、とっても大事なことと思いますんで、どうかこれからも力を合わせて根本翔先生の精神をみんなに伝えていく、そんなことをこの会を通してやっていければ素晴らしいなというふうに思っております。ちょっとまとまらない話になってしまいましたけれども、皆様方の飽くなき知的好奇心に心から尊敬を申し上げまして、そして小林会長を中心にこの会がますます発展されますことを心からご記念申し上げまして、お祝いの言葉に返させていただきます。おめでとうございました。
松崎市長ありがとうございました。引き続きまして茨城県議会議員遠藤誠様、よろしくお願いいたします。
はい、皆さん改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました茨城県議会議員の遠藤誠でございます。本日は根本翔検証会の総会、盛大に開催されまして心よりお喜びを申し上げます。私も市長同様会員で、ございます。どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、中ライオンズクラブというところに所属しております。ライオンズクラブ活動をしております。でそこで皆さんライオンズクラブというのはお聞きになったことあるかと思いますが、いわゆるその社会奉仕、社会貢献の団体です。で世の中にはロータリークラブやソロプチミスト、いろんなその社会奉仕団体ございますが、世界規模で見ても一番人口がいわゆる社会奉仕団体として一番世界最大規模なのがライオンズクラブでございます。でライオンズクラブの中で、いろんな柱がございます、がその中で非常に大きな活動として薬物乱用防止活動というものがございます。薬物、いわゆる皆さんご承知の通り、大麻にしてもマリファナにしても LSD にしてもいろんなものがございます。そういったものを青少年に、こういったものはダメですよ、絶対手を染めてはいけませんよ、一回使うと脳が破壊されますよ、ダメですよということをしっかりライオンズっていうのは伝えていく社会的使命が実はあるんでございます。でこれを学校の中で、お話をすることができるのは例えば警察、これはその取り締まりの観点からですね、薬物を使うと 罰金何年、禁錮何年だ、だからダメですよ、もしくはその薬剤師さん、薬っていうのはこういうふうな効能がある、で 薬物はこういうことで体に害を及ぼすことはダメですよ、そういうふうなことで、話をされたりします。もしくは県の薬物乱用防止指導員ということで、地域でいろんな今までご経験をいただいた方々が研修を受けてされる、そういう方が学校に行って講習されるんですが、実は民間の方でいわゆるそういう資格がない方で、学校に行ってまでいわゆるカリキュラムの中でですね、そうダメ絶対だという話をできるのは唯一ライオンズクラブしか認められていない、こういうことがございます。これもおそらく多年にわたるライオンズの社会奉仕の歴史と実績の賜物なのだろうと思いますが、で私は中ライオンズでこの薬物乱用防止委員長をおせつかっております。でこれもライオンズで、研修を受けて、このダメだよというふうなことを毎年、4年もこの4年間になりますが、あの中四中で、中学校2年生にですね、講習をしております。でこれはライオンズというのはあの地域の大人として地域の子どもにこんなことをやったらダメだっぺというふうな観点でお話をするということが認められているんですね。でそういう話をしていく中でやはり青少年の健全育成というものはやっぱり我々大人の責任にかかっているんだとつくづく実感をし痛感をしているところです。折に触れて、有名人の方がもしくは元プロ野球選手の方とかが薬物に手を染めてうんぬんかんぬん、こういうその報道が出るたびにですね、やっぱりその大きな話題になりますし社会問題でございます。でこれは実際薬物はネットでも結構手に入ることができるというふうなことで意外といろんなところで実は皆さん蔓延をしているというふうに言われております。中市でも関係ない話でありません、菅谷地区の商業施設でも麻薬いわゆる取引をされているというふうな話もございます。コンビニの駐車場でもそういうことがあるという話もございます。やっぱりこれはであの車の危険運転変な運転があったりしますよね。あれは例えばその高齢者のうんぬんかんぬんもあるかもしれませんが、場合によっては薬物の関係も非常にあるというふうな一部の話がございますから、決して我々の日常生活に無縁なものではない、意外と身近な問題で薬物とは対決をしていかなきゃいけない問題なんです。でただ我々ライオンズなんかに求められているのは少なくとも子ども青少年は絶対やっちゃダメだかんねと、こういったことを学校で教えをしているところです。でまたその中で講習の中で必ずやるのはタバコです。タバコも絶対やっちゃダメですよという話セットなんです。これ、タバコはゲートウェイドラッグと言われてまして、薬物への入り口というふうに我々の観点で話をしています。つまりタバコを吸えない子は、タバコを吸わない子、吸えない子っていうのはマリファナも吸えないんです。タバコを吸うことを覚えるからそういったものを吸えるようになってしまうんです。いきなりマリファナ吸う子はいないですから。ですからタバコを吸わさないということが大事なんですね。でこういうふうなものっていうのは、当然この明治の時代のこの根本翔先生が、発していただいて作っていただいた法律のおかげで今全国あまねくつつうらうら青少年はタバコを吸っちゃいけないということになっているわけですね。まさしくこの今の現代にも生きる教えを法律という形で示してくださっているんだな根本先生はというふうに今私は改めて思うわけです。根本賞検証会の皆さんというのは根本賞の今までやってきたありようというのを実績をしっかりと検証していただいて、で検証の意味はこれを現代に生かす、今の住んでいる我々の社会に生かす、どういうふうに良い時代を世界を作っていくかというのをそのために検証するんだと思いますから、本当に皆さんのお仕事というのは素晴らしい仕事だとつくづく私今改めて実感をしているところです。私もこういう、ライオンズのそういう青少年健全育成のための立場もありますが、これを今度は政治として那珂市もそして茨城県もこういうふうな体制をぜひ制度的にも作っていこうじゃないか、 これは何といっても法律を作った根本先生のお膝元である中市が頑張らなきゃいけないし、また茨城県が頑張らなきゃいけない、そういう思いを持って今もう一度こういう立場で頑張らさせていただいている、そういうところでございます。ぜひですね、検証を続けてより良い今の雇用をまたために作っていく、そのための活動をさらに皆さんどうぞお続けていただきますよう、私もまた勉強させていただきますので、どうぞご指導たまりますようお願いを申し上げます。根本町検証会のますますのご発展、そして皆様お一人お一人のさらなるご活躍をご記念しまして、私からの挨拶に変えます。本日は誠におめでとうございます。
はい、遠藤様ありがとうございます。ここで来賓の方来られてるんですが、時間もございませんのでお名前だけご紹介させていただきたいと思います。中市議会議員笹島武様。
はい、こんに
ちは。同じく中市議会議員寺門敦様。
はい、こんにちは。
はい、ありがとうございました。続きまして式次第の議事の方に入らせていただきます。ちょっと場所をですね整理させていただきますので少しお待ちくださいませ。整理する前にですね、させていただいている時間にですね、本日 の、 出席者および人数参加者という形でご報告させていただきます。出席者は36名ございます。委任状が24名ございますということで、総会の参加者という形で60名参加いただいております。以上でございます。規約上は特に参加云々ということはありませんが、ご参考までに数字を述べさせていただきました。続きまして議長選出の方に移らせていただきたいと思います。議長はですね、誰がいいかっていうのこうあれなんですが、どうでしょうか。
一人、
はい、ありがとうございます。では事務局一人という形でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。では事務局長の中田の方に選出していただきたいと思います。
それでは事務局から議長をですね、益子照夫副会長にお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
では益子副会長よろしくお願いいたします。
はい、それではただいま本総会の議長にご指名をいただきました益子照夫でございます。一生懸命務めますので、どうぞ最後までよろしくお願いしたいと思います。じゃあ座らせていただきます。お願いします。それでは早速これより議事に入らせていただきます。第1点、平成30年度の事業報告について、そして第2点目の平成30年度の決算報告について、この2件につきましてはいずれも関連がございますので一括上程をさせていただきます。それぞれ事務局よりご説明をお願いいたします。
はい、事務局お預かりの中田でございます。それでは1枚、開けていただきまして、2ページにあります根本町平成30年度根本町検証会事業報告というところをご覧ください。検証会は下の方にですね、囲ってございますが、活動としましては大きく公開講演会、それから公開講座2回、検証フェスティバル1回、公民館祭りに参加することが1回、それからゆかりの地を訪ねる旅1回、それで会員の皆様方に会報を年3回発行しまして、そうして活動 を共にすると、そういう意識をみんなで分かち合おうと、こういうことでございます。ですから毎月ですね、基本的には理事会を開催して、それぞれ事業等について協議を進めておりますが、主なものだけ触れさせていただきます。5月13日総会 そして公開講演会は小林茂会長の根本賞と明治維新150年、昨年は維新150年を迎えた年でありましたので、そのようなテーマで講演をいただきました。6月24日第1回の公開講座は私中田が水戸と秋田ということで、根本賞と根本通名、佐竹出身の根本賞の生家、根本家ですね、こちら秋田の根本家も同根でありまして、互いに明治維新に活躍をしているということに触れました。7月12日開放88号、それから8月26日この検証フェスティバルは地域の方々に、より、多く、より熱く根本賞なる人物を知っていただいて、私どもも今日参考にという意味で、それぞれ市内を巡回しております。昨年度は瓜面で根本賞と岩上二郎で、その時に、ふるさと学ということも含めまして、瓜面の歴史、瓜面城の工房と佐竹氏ということで、皆さんと共に、この検証事業に、邁進したところでございます。9月9日はゆかりの地を訪ねる旅で、これも150年、水戸藩最後の藩主、徳川秋武栄光の、館になるわけですね、松戸の途上邸、それから根本賞さんの事業である横取公文のを見学としてまいりました。11月は公民館祭り、この公民館祭りは手芸やこのコーラス等々、が盛んに行われるわけですけれども、研究テーマを持った発表というのはほとんどございません。そういう中で検証会は、この根本賞の生涯と明治ということで、展示をさせていただきました。12月に開放89号、それから2月の17日には第2回の公開講座で、海老根、理事が小野崎氏と根本氏と、佐竹、から出ている小野崎、日本全国に、広まっているわけですけども、そういう方々、それから根本氏が北朝田から出てきて、昨年度はデヴィ夫人も同じこの根本がということでね、話題になりましたが、そういうことで大きな関心を持っていただきました。3月7日開放第90号を発行して授業を終わったところでございます。以上でございます。
それでは引き続きまして、会計報告をいたします。まず3ページの一般会計でも、平成30年4月1日から31年3月31日までの決算報告でございます。最初に収入の部では会費が、予算額22万8000円に対しまして収入額21万7000円、比較増減でマイナス1万1000円でございました。それから雑収入は予算が29円に対し収入が10円、マイナス19円でございます。繰越金は、4万9971円でございます。これ収入合計が予算で27万8000円、収入額が26万6981円、比較増減でマイナス1万1019円でございました。一方、支出の部は通信費が予算額4万円に対しまして支出額3万2537円、比較増減がマイナス7463円です。消耗品が7万円の予算に対して6万6415円の支出、比較増減マイナス3585円。行事費4万円に対しまして1万2874円の支出、比 額増免がマイナス27,126円、調査研究費27,000円の予算に対しまして支出額が4,874円、比較増減マイナス22,126円でございます。負担金は25,000円の予算に対しまして支出が23,000円、比較増減マイナス2,000円でございます。研修費、ゆかりの地を訪ねる旅の補助ですが予算66,000円に対しまして支出額が71,580円、比較増減プラス5,580円になります。予備費が、予算10,000円に対しまして支出額17,624円、比較増減プラス7,624円でございます。支出合計は予算が278,000円に対しまして支出額が228,904円、比較増減でマイナス49,096円でございます。収入から支出を差し引きまして残高は38,077円でございます。これは令和元年度に繰り越しされております。下の特別会計、地元から見た根本商伝出版その他の積立金は、収入の部根本商伝売上、収入が7,200円、12冊売れました。それから旧繰越金が103,848円で、収入合計が103,848円、それに対しまして支出の部は、パソコンソフトオフィス2016を購入の予算、40,000円に対しまして38,730円を支出いたしました。比較増減マイナス1,270円、差し引き残高、収入から支出を差し引きまして99,3,318円、こちらも、令和元年度に繰り越されております。上記の通り報告いたします。令和元年5月19日根本証券商会会長小林茂雄、それに続きまして4ページの根本証券商会財産目録でございます。これは平成31年3月31日現在でございます。現金手元有高は、なし、一般会計の方です。通常貯金が、35,077円、その次の残高証明書、5ページの残高証明書1行目の欄と一致いたしております。35,077円です。振り替え口座の、残金が3,000円、これも5ページの残高証明書、下の方に四角でハガキくらいの大きさの残高証明書があります。それが3,000円と一致いたしております。一般会計の合計は38,077円でございます。特別会計、では現金手元有高が7,318円、それから定額貯金が99,200円、でこの99,200円は5ページの残高証明書の上から2行目の欄、99,200円と一致いたしております。で特別会計合計が99,318円でございます。一般会計と特別会計を合わせまして103,395円でございます。負債はありませんので賞味財産は103,395円でございます。上記の通り報告いたします。令和元年5月19日、根本証券商会会長小林茂雄、以上でございます。
はい、ありがとうございました。それではここでただいまご説明をいただきました決算報告につきまして、幹事の監査をいただいておりますので幹事さんより発表をお願いいたします。
4月の27日に、会計監査を行いました。その結果その内容は正確でありまた処理は適正でありましたことを認めました。令和元年5月19日根本証券商会幹事武藤正夫。
はい、ありがとうございました。それではこの平成30年度の事業報告並びに決算報告この2つの案につきまして説明そして監査の報告も終わりました。皆さん方の方からこれに対するご意見ご質問等ございましたらばご発言いただきたいと思います。特にございませんか。はい、それではお諮りいたします。お諮りいたします。ただいまの平成30年度の事業報告並びに30年度の決算報告の2案につきましては原案の通り承認することにご異議ございませんか。はい、ありがとうございます。その2案ともそれでは原案の通り決定することにいたします。ありがとうございました。続きまして、今度は言語が変わりますね。令和元年、根本証券商会の事業計画並びに予算案につきまして提案をさせていただきます。関連でありますので、本件につきましても先ほどと同じように一括上程をさせていただきます。事務局よりそれぞれご説明をお願いいたします。
はい、それでは7ページをお開き願います。本会の活動は基本的には従来と変わらず昨年度と変わらず今年度もいろいろ理事会の中では討議を重ねたわけですが、基本線をしっかりと踏まえてそれの拡充に努めていこうかと、こういうことで令和元年度をスタートしたいと思っております。報告のところでも申し上げましたように基本的には理事会を開いて協議を進め、事業を重ねていくということでございます。5月の19日本日総会講演会はこれから益子副会長からの根本賞と学生野球これを用意してございます。それから6月23日の第1回公開講座は翌日富子副会長が国会の中の根本賞とまた視点を変えたですね国会活動についてご報告をする予定でございます。7月11日開講第91問8月25日根本賞と検証フェスティバルは根本賞と宮本逸造神崎地区と糠田地区を合わせての会場になりますので今のところ横堀フレセンを予定してございます。益子副会長と事務局の中田がそれぞれ担当させていただく予定でございます。ゆかりの地を訪ねる旅は、以前も行ったことはございますが、佐野の田中正造関係を含めて渡瀬水系等々を再度訪ねて公害問題とその議員としての力を発揮したそういう活動に思いを馳せ学んでまいりたいと思います。10月から11月にかけての準備期間公民館の展示でございますが中市の協議委員会市議会委員会で先にですね中市ゆかりの先人たちという冊子を発行してございます。その中でそれぞれふるさとづくりに活動された先人たちを取り上げることでもう一度中市の人的遺産といいますかこういうものを見直して まさき市長さんがよくおっしゃられる地域の宝とは何かと、こういうことを心がけながら私どもの検証会の方も根本省を含めて、ゆかりの先人たちその偉大さを学び受け継いで発展をさせていただいこうではないかということでございます。12月に開校92号、そして2月の23日に第2回の公開講座を予定してございます。山田雅美副会長の予定でございますが、これは後ほどまた改めて、ご案内を差し上げたいと思います。会員数もですね、なかなかご高齢の方々などもいらっしゃいまして、減ってきております。その代わり若い方々をと、先ほどの市長さんの話にもございましたが、しかし私どもの努力がまだまだ足りませんで、なかなか若い方々に入ることはできません。熟知ある思いでございます。その反面ですね、中市の教育委員会が教育方針として根本省第二子を教育の柱に据えて、その人物像から子どもたちを育てていこうと、こういうことで発想をしたわけですが、ちょっとエンジンのかかりが遅いですね。私どもとしてはもう本当に一緒にやっていきたいと、こういう思いでおります。ですから先生方と力を合わせながらですね、この活動を進めてまいりたいと、そう思っております。以上でございます。
それでは8ページをお開きください。一般会計の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの予算案についてご説明いたします。収入の部、本年予算と前年予算に比較増減の説明、ご説明とさせていただきます。収入の部は会費、予算が22万5千円に対しまして、前年度予算比較増減マイナス3千円、それから雑収入、予算が923円に対しまして、前年予算比較増減が894円、前期繰り越しが3万8077円、前年予算比較増減がマイナス1万1894円でございます。収入合計は26万4千円でございます。昨年よりマイナス1万4千円でございます。支出の部は通信費、3万5千円で、前年予算に対しまして比較増減マイナス5千円、それから消耗品予算7万円でございます。前年と同じ額を見積もっております。行事費は2万5千円昨年前年比較増減でマイナス1万5千円でございます。調査研究費予算3万円に対しまして前年予算比較しましてプラス3000円でございます。負担金2万5000円の予算で前年予算と同じでございます。研修費6万9000円で前年より3000円プラスになっております。予備費1万円で昨年と同じ額です。次期繰り越しはこれはゼロですね。支出合計は26万4千円でございます。昨年よりマイナス1万4千円でございます。上記の通り提案いたします。令和元年5月19日根本省検証会会長小林茂雄、以上でございます。
はい、ありがとうございました。ただいま令和元年の事業計画並びに予算案をご説明させていただきましたが、 本件につきまして皆さん方の方からご意見ご質疑等を賜りたいと思います。ございましたらばご発言お願いします。特にございませんか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。それではお諮りいたします。ただいま提案いたしました令和元年の事業計画並びに予算案につきましてはこの原案通り承認することにご異議ございませんか。はい、ありがとうございます。それでは両案とも原案の通り決定をさせていただきます。次に入ります。次に役員の改選でございます。これを上程いたします。本件に関しまして事務局よりご説明をお願いいたします。選出、ね、の会食から入ったそれを説明してください。
ではこの役員の任期は 3カ年で、ございまして、そのそれに基づきまして今年度は、役員の選出について第7条11ページに、ございます。そして、この第7条によって、今年度改選に当たりますので、お諮りをさせていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。それでは役員の改選について今ご説明いただきましたが、総会で選出ということになります。ですから皆さんに私の方からお諮りさせていただいていかがしたらよろしいかお諮りいたしたいと思います。特にあれですかございませんか。なければですね、じゃあこういう場合のことを過去にどんなふうにしていったか説明させていただきます。事務局一人と声がかかればもう当然それでよろしかったんですが、今回
声ありました。
声ありました。
あったんですか。あ、そうですか。失礼しました。少し耳がはい、ありがとうございます。事務局一人という声がありました。従いまして、それをで、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。議長職をやりながら聞き漏らしたって申し訳ありません。はい、事務局一員ということがございまして、まあ、ご承認いただきましたので、それでは事務局の方から案を皆さんの方にお示しいただきたいと思います。ただいま案を配らせていただきます。事務局の改選の案につきまして事務局長よりご説明してください。
それではただいま案をお配りさせていただきました。会長益子輝郎、副会長山田正美、副会長横地富子、副会長根本昌司、理事海老根圭、理事中田昌一、理事小堀勝、理事勝山昇、幹事鈴木正則、幹事海野博之、それに伴いまして顧問海野徹、加藤淳二、相沢義雄、小林茂雄、継承略でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それではこの今配りました原案をで通りご承認いただくことでよろしいございますね。はい、ありがとうございました。それで決定をさせていただきます。ありがとうございます。それでは次にその他について提案させていただきたいと思います。その他ございましたら皆さんの方からご発言いただきたいと思います。特にございませんか。はい、ありがとうございます。 なければ異常をもちまして本日提案いたしました議決事項は全て完了いたしました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。以上で議長の職も去らせていただきたいと思います。どうもご協力ありがとうございます。
ではその他としまして、新任者の挨拶、申し訳ありません、退任者の挨拶ということで、代表小林茂雄さんよろしくお願いいたします。
はい、
じゃあ退任される方は少し前の方にご足労お願いいたします。
ただいま話がありました通り、この3名、役員を退任することとなりました。理由につきましてはそれぞれ本人から話すればよろしいんでしょうけども、私の方から簡単に申し上げます。武藤幹事はですね、了解ましたんで年齢91歳、非常に長がつく高齢でして6年間幹事をやっておりました。から理事の鈴木につきましては15年ですか理事を継続しまして、その他に、市の方の役員とかいろんな会の役員をやっておりまして非常に御身多忙であるということです。から私はですねこう1年ぐらい健康を非常に害しまして、どうも会長職を務めることが困難となりました。まあ、引き受けた時はですね、自分のようなんですが気力も、体力もありましてね87、8歳ぐらいまではできるんだろうと思っていましたが、人並みに、80を過ぎましてね、体力もなくなりました。現在82歳です。またまたねお元気な方いらっしゃいますけども、そういうことで、3人とも退任することになりました。鈴木は理事は引き続き幹事ということで、頑張ってもらいたいと思います。今まで長い間本当にお世話さんになりました。これからも根本証券商会の発展、それから皆様のご健康とご多幸をお祈りしまして、よろしく根本証券商会の方をお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。
拍手でお送りいただきます。ありがとうございました。はい、続きまして新任者の挨拶ということで、新任の方前に出ていただけますでしょうか。代表しまして益子輝夫新会長の方からご挨拶の方よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ新しい係ね。
はい、
それあ待ってじゃあ写真撮るそうです。
はい、それでは私ども新しく会長副会長にそして幹事に、今回先ほどご推薦いただきまして、本当にありがとうございました。光栄に存じております。根本証券商会は平成9年に発足したんですね。で今年は23年目に入りました。この長い期間、長いつっていいでしょう、本当に関係者の方々にご努力いただいて、調べるものもどんどん調べたんじゃないかと。それから本も出来上がりました。ビデオなんかも出来上がりました。そういうふうに着々と積み重ねて今日に至っております。ですからこれからもなお気を緩めずに一生懸命調査研究を重ねまして、少しでも多くの方々にそれらをお伝えし継承させていただきたいというふうに考えております。でこの後ありますこの学生野球ということでちょっとご皆さんもピンとこないと思うんですけれども、私はこれでいいんだと思ってるんです。そういう意味で選んだんですが、といいますのはやはり根本省が明治大正その時代に活躍した、それに直接関わらなくても関連したものというのは一体どういうつながりがあるのか、そういう研究も必要なんじゃないか。でそうしませんとやっぱり皆さんに受け入れない場合もあるというふうに私は考えてますね。ですから少しでも多くの方に受け入れて関心を持ってもらうためにはどうしたらいいのか、その辺のところも 取りまとめしながら、新しい役員さん、そして今までの先生一体となって一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくご支援のほどお願いをしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。その他という形で他にですね、意見等ございましたら受け付けたいと思うんですが、いかがでしょうか。ということで、
それでは本日のお茶はですね、毎年、ご提供いただいております根本清治様から、頂戴してございます。ありがとうございました。それからちょっと触れさせてください。常福寺のパンフレットがお手元に、あるかと思いますが、この開いていただきまして、左側の下にですね、新聞にも載りました銀山寺、常福寺の末寺銀山寺の境内にありました観音像だと思います。観音堂だと思いますが、その中、それが震災で崩れました。その中から整理をしているうちに、この体内に、和紙で描かれたものではなくて、仏像そのものの体に墨書きがされているのが発見されまして、しかもそれは永仁5年という年号を住職後進が情景に彫らせた、しかも浅草の観音堂の柱でというようなところまで書いてあった。これは大きな発見でございました。それから左側は常福寺は、ちょうど2代目の正言上人が亡くなられて600年になる、その供養を今年行いたいということで、常福寺の宝物殿を改修して皆さんに見学しやすいようにというので、しっかり調査をしたところ、誠に小さな、三体仏ですね、阿弥陀三尊、しかもこれが光圀がぬかだの上官院に寄進すると、こういう名までついたものであったということで、背景が明らかになり、しかも見事な仏像である。実物大としてありますが、これは三体仏、そして右側は修復されたものです。本当に穏やかな素晴らしいお像であろうと思う。これが今金沢文庫で、公開されておりますが、ちょうど浄土宗の展示を向こうで予定していたんですね。で、県内歴史館も都合がつかなかったものですから、で常福寺の方では10月の6日にラポールで、フェスティバルを行いまして、この時に関係者の講演、それから仏像の公開、その日ばかりでなくて公開は数日にわたって行う予定でございます。お時間ありましたら金沢まで、そうでない方は秋にと、こういうことで、常福寺もこういう文化財の保護にですね、非常に力を尽くされている。また中市に大きな宝物が備わったということになるかなと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして閉会の言葉を根本証券商会副会長の横地富子より述べさせていただきます。
令和元年度根本証券商会総会を閉会いたします。ありがとうございました。